イザヤ書が司会者によって開かれていると思います。第9章、格別に6節と7節をもう一度お読みしたいと思いますので、皆様方も お持ちでしたら聖書ともに読ませていただきましょう。イザヤ書9章の6節と7節、よろしいでしょうか。3、はい。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その方、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。クリスマスというのは、季節的に年の終わりに来るわけでありますけれども、2010年皆さんにとってどんな年だったでしょうか。一般的に見て社会情勢、あるいは世界、日本の状況を見るときに、大変暗い出来事が次々と起きた。何か出口のない濁流の中に運ばれているような気持ちがいたします。そのような中であるからこそ、2000年前のベツレヘムの馬小屋で生まれてくださったキリストの誕生をお祝いするという、このクリスマスの意味をひしひしと感じることであります。格別に今日はこの6節の最初の2行、この言葉に集中したいと思います。一人の緑子が私たちのために生まれ、私はたと訳したいんですけれども、完了形であります。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。この素晴らしい予言の言葉、それの意味するものをいくつか思い巡らしたいと思います。まずこの背景ですけれども、このイザヤ書と書いてありますように、これは予言者イザヤの予言です。イザヤというのは紀元前8世紀、つまり私たちから言うと2700年ぐらい前、イスラエルにいた人です。もっと正確に言うと、イスラエルは2つに分かれておりましたので、南の方のユダ国、政治的な預言者として活躍をした人です。で、当時の世界の最大の脅威というのは、世界帝国にのし上がりましたアッシリアという国が世界を征服しようとしていました。中東の国々をどんどんと飲み込んで、この小さな南ユダ国にも攻め込んで、首都エルサレムを完全に包囲してしまう、そういうところまで来ました。こうした恐怖の時代にありまして、イザヤのメッセージは、やがて平和が支配する国が時が来る。その平和というのは、一人の男の子の誕生と支配によって可能となる。で、この男の子の誕生というものが神の支配というものの象徴である。平和というものの理念によって世界を治めるんだということの象徴です。こういうと、何かその当時の歴史とピンとこないような感じがされるかもしれませんけれども、この出来事はまさにイザヤの生きていた時代の、もう本当にこの緊急の政治的なと言いましょうか、軍事的な出来事と密接につながっています。具体的に言いますと、紀元前701年、このアッシリアのセナケリュという王様が包囲をして、もうあわや陥落寸前というところになったエルサレムが、奇跡的な方法で救出されるという出来事が起きます。おそらくそのことが5節に書いてあります。戦場で履いたすべての靴、血にまみれた着物は焼かれて火の餌食となる。もう戦争は終わった。 というこの予言であります。でその6節にはなぜならば一人の緑子が、6節にイザヤ書の連行の時にもお話しましたが、ここになぜならが入るべきであります。なぜなら一人の緑子が私たちのために生まれるんだ、そのようにしてこの6節の言葉が紹介されています。でこのお言葉から私は、この緑子の中に神の大きな恵みということを4つの角度から捉えたいと思います。一つは神の真実さということです。神は語った言葉を成就なさるお方だということです。私たちは時々お話したけども、あ、そんなこと言ったっけとか忘れてしまったり、言葉が違ってしまったり、そんなことは記憶にございませんなんて言ったりしまったり、いろいろいい加減な性質が人間にはありますが、神は語られる言葉を必ず成就なさる。これは予言であります。実際的に言いますと700年後に起きる予言です。ちょっとそんな予言してもあんまり意味はないんじゃないかと皆さん思いなさると思います。例えば私が、2705年頃こんなことが起きると言っても誰もピンとこないし、そのことによって感動する人も少ないんじゃないかなと思います。でも主はこのにとっては時間というのはもう何か1000年は1日のごとくとありますけれども、神の目にとってはもう1000年であっても1日と変わらないぐらいの距離感が私たちと違うわけです。ですからこれがイザヤにとっては700年後としても、彼は700年とはそんな数は数えられなかったと思いますけれども、もうそれは明日起きることと同じだというふうにして彼は捉えたんですね。つまり望遠鏡で遠くをパッと見るともう遠くにある景色がすぐ近くに見えるように、イザヤはその神の支配ということをこの遠い望遠鏡で見たんですけれども、今起きている出来事のように捉えて励まされたわけであります。で、あの予言的完了形というんですけれども、起きてしまったこととして書かれている。ですから私はこの部分を、あの一人の緑子が生まれた、一人の男の子が私たちに与えられたと訳したいのであります。で、神にとってはその時間の経過というものは問題ではなく、このことを本当に歴史の中に事実として成就させなさった。神の言葉は必ず成就する。それが2000年前の会話桶の中に眠っておられるキリストの姿から見ることであります。2番目にこの中から私たちは神のへりくだりというものを見ます。神様がその使いを使わすんですから、それにふさわしくもうちょっと格好つけて送っても良さそうなものです。まあ、せめてたくましい男がこう白馬に乗ってラッパか何かとともに、ファンファーレか何かとともに登場するといかにも支配者だという感じがいたします。人々が拍手喝采を持って迎えるかもしれない。しかし神は意表をつく形でそのメシアを送りなさった。それはなんとひ弱な、頼りない、小さな、しかも貧しい赤ちゃんとしてメシアを送りなさった。ここにあるメッセージは、神はへりくだりのお方だということです。神は私たちの全世界全宇宙の賛美とまた誉れを受けるにふさわしい栄光に輝くお方ですけれども、遠いところからおいお前たち救ってやるぞって叫ぶようなお方ではなくて、私たちのところに降りてきて、そして私たちと同じ地面に立って、私たちの悩みを知り、私たちの悲しみを知る、同じ目線に立って 生きるお方としてメシアを送りなさった。そこに神のへりくだりを見ることであります。この中に、この赤ちゃんとして生まれなさった救い主の中に、軍事力と軍事力の衝突、騙したり騙されたりという政治的な駆け引き、あるいは人間的な権威を振りかざして人を支配しようという醜い私たちの渦巻きからかけ離れて、神の恵みと平和と愛の原理でもって人々を治めようとする神の大いなる御心を見ることであります。3番目に、私たちはこの中に神の支配、平和の支配というものを見ることであります。それが、6節の後半の4つのタイトルに表されています。一つは不思議な助言者。これは神が全てのことを知っておられる、全知と言いますけれども、全部のことを知っておられる。私たちの一人一人の個人的な悩みも、あるいは全世界の課題も、全てを知っておられる。そしてその先を見通しておられる。その見通しによって私たちにふさわしい助言を与えてくださるお方であります。私たちがこのお方を捉えるときに、私たちのどんな人生の悩みの中においても、ふさわしい折にかなった導きと、また励ましをいただくことであります。もう一つは力ある神と書いてあります。力が他よりも少しあるという意味ではなくて、全能の神、すべてのことをなすことができるお方、不可能を可能と変えてくださるところのお方、何もできないことは一つもないという意味における全能の神であります。私たちはこのようなお方を与えられていることを本当に感謝いたします。そしてそのことを単純に信じていくことを信仰と言います。そんなこと言ったってね、その山が移って海の中に入れって言ったらその通りになるでしょうか。ある方が試しにやってみたそうですけれども、移れ、目を開けましたら映ってませんでした。やっぱりダメだった。これやっぱりがいけないんですね。やっぱりという前にもう信じてないわけですよね。私たちはそれが主の御心でありますならば、どんな不可能なことをも可能と変えてくださる。まあいろんな世の中に不可能なことはたくさんありますけれども、私は一番不可能なことの最たるものは人間の固い心を砕くことではないかなと思います。人間は頑固にできております。その頑固な心を砕くもの、それは神の全能の力です。主は仰せられました。お金持ちが自分の力を信じているお金持ちが天国に入ることは、ラクダがあの針の穴をくぐっていくよりももっと難しいと言ったときに、弟子たちはそれじゃ誰が救われますかと問ったときに、主は神においては不可能なことはない、神はその心も変えてくださるお方。3番目には、永遠の父、主は永遠から永遠まで存在しておられるだけではなくて、先の先までも全部良き計画を持って世界を動かし、私たちの人生を動かしてくださるところのお方です。どうしてこんなことが起きてしまうんだろうかと、悲しいようなことが次々と起きてくるのが人生ですね。今本当に不況の嵐が吹き荒れておりまして、会社に就職すること自体が難しくなっている時代、私の仕事はどうなってしまうんだろうか、私の家庭はどうなってしまうんだろうか、健康はどうなってしまうんだろうか、いろんなことが 次々と気になることでありましょう。けれども私たちが信じていることは、主は私たちに善にして善を行いたもうという言葉がありますが、私たちのためには祝福以外のものを備えていらっしゃらない。しかもそれは短いスパンではなくて長いスパンで主は物事を動かしておられる。どうかそのことを信じ、そしてこのお方に頼りたいと思います。さらに最後には平和の君と呼ばれる、プリンス・オブ・ピースと呼ばれています。このお方が平和のお方だということには3つの意味合いがあります。一つは彼自身が平和的なお方です。乱暴に人々の心をこちらにこう、独裁者のように動かすところの人ではなくして、平和の心を持って支配してくださるところのお方。その姿が11章の8節にあります。ちょっと見ていただきたいと思います。少し長く6からお読みします。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。雌牛と熊とは共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。まさにこの平和の象徴である小さな子供がこの世界を支配している。しかしそれは権力を持って支配するのではなくて、平和的なスピリットを持って、そしてこの狼だのライオンだのをおとなしくする。ちょっと今私たちが取り囲まれております世界情勢に、狼ってどの国だろうか、クマってどの国だろうか、いろいろ考えると何かこう現実離れしたような感じがするかもしれません。やっぱり狼が来たらガッと噛み返さないとダメだねとか思いたくなるようなことがいろいろ世界情勢の中に起きている。果たしてこんないわゆる理想的というか平和的というか理想主義的なことでうまくいくんだろうかとさえ思える。しかし本当の意味で主が力を持って支配してくださるときに、これは現実となりうるのであります。さらに主イエス様が平和の君だということは、ご自分の命を捨てて人々との和解の道、神と人と、人と人との和解の道を開かれたことによって現れています。十字架の血によって平和を作り、その御子によって万物をご自分と和解させてくださった。さらに3番目には、主が私たち一人一人の心に平安を与えなさるということであります。私たちにはいろんな波風が起きている世の中ですけれども、主はこういう約束をされました。私たちが全ての思いを主に向かって告げるときに、人の心の思いに勝る神の平安があなた方の心と思いとキリストにあって守ってくださる。私たちは確かにいろんなことでつまずいたり、あるいは怒ってみたりイライラしてみたりすることはあるでしょう。けれどもそれはあくまでも表面の波であって、海の底には全然動かないところの底があるように、神は私たちの心の中に主が私たちを守っていてくださる、愛していてくださる、だから大丈夫という平安を与え続けてくださいます。9章に戻りますけれども、ここに6節に、私たちのために、私たちに与えられる、この緑子は神からの特別なプレゼントであるということです。今年のクリスマスのプレゼント、皆さんは何かもらえましたでしょうか。 あるいはもらう側ではなくて、誰かにあげようと思って一生懸命考えていらっしゃるでしょうか。いずれにしろ、クリスマスにプレゼントというのはつきものであります。やっぱりプレゼントはもらったりあげたりするということは嬉しいことです。どこから始まったかというと、神がその愛する一人を惜しみなく私たちのために与えてくださった、その最大のプレゼントという思想から、人々がプレゼントをやり取りするという習慣が始まったのです。で、このクリスマスを私は誰からも何にももらわなかった、ちょっと寂しいなと思っていらっしゃる方がもし一人でもいらっしゃったら、思い出してください。一人の緑子が私たちのために、ここに自分の名前を入れてください。私沙央志郎のために生まれた一人の男の子が沙央志郎に向けて与えられた。この一行目は私たちの益のために与えられた。二行目は私たちに向けて与えられた。どういう益かと言いますならば、彼が最後には十字架にかかり、私たちのすべての問題の中心である自己中心、その罪を砕いて十字架にかかって、そこからの救いを成し遂げてくださるという意味において価値のあるプレゼントです。そして私たちに向けて与えられる、私たち一人一人がそれをありがとうございますと言って受け取るときに、そのプレゼントが有効になります。いくらプレゼントもらいましても、その紐を開けないで、箱も開けないで放っておいたならば、与えた人はがっかりしてしまいます。私たちがこの種のプレゼントをありがとうございます、感謝をいたしますと言って開けますときに、そのプレゼントが私たちのものとなります。パウロはこの素晴らしいプレゼントが2000年前の馬小屋の中だけではなくて、もっと私たち現実の日々の生活の中に生きて働くもんだということを捉えていました。その言葉を引用しておしまいに導きたいと思います。ローマ人の手紙8章、ローマ人の手紙8章の32節、これはご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ローマ 8-32、 はい。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。馬小屋で眠っているところの緑子の中に、神が一番大切にしている己の一人子を私たちにどうぞと言ってくださったプレゼントを記しているとするならば、それにプラスアルファ私たちのすべての必要を恵んでくださらないことがあるでしょうか。そんなことはありません。私たちに十分恵んでくださいますよっていうのがパウロの確信だったんです。それじゃあパウロは本当に幸福な生活を毎日毎日送って、何不自由なく楽しい生活を送っていたかというと、そうでもない。彼は毎日毎日戦いと、また迫害と苦労との中に囲まれながら生活していたんです。どうしてこんなことが言えたんでしょう。彼はそのことが書いてあるのが37節です。私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となる。つまり彼の現実の生活というのは、本当に人々からいじめられたり、あるいは阻害されたり、あるいは苦労の連続だったり裏切られたりということの辛い日々でありましたけれども、 しかし彼はそのことに全然煩わされないで、その真っ只中にあって、私は圧倒的な勝利者となる、勝利者以上のものになることができるという心の豊かさを彼はここで告白しています。これは強がりでしょうか。強がりではないのです。本当に主の愛と恵みを確信するときに、私たちはそれが強がりではない心の自然なうなずきとなってきます。もっと言いますと、私たちがその確信と喜びに満たされているときに、私たちを取り囲んで一生懸命ということはないけども、いじめようとする人がいるかもしれないけども、それがいじめがいがなくなるんです。私たちがどんな苦労の中にあっても、本当に輝いて確信を持って喜びに満たされていると、この人いくらいじめてもいじめがいがないからもうやめようということになるんですよ。ある手足の不自由な方が証しをしてますね、ちょっと名前をマリアさんでしたっていうか、その方が自分が手足が不自由で生まれたけれども、これは神様の私に与えた性格の一つなんだということが分かった時に、もう彼女は喜びに満たされて感謝して、これは神様の私に与えた個性の一つなんだ、もう喜びに満たされていましたから、クラスの友達がいろいろと体の不自由なことをからかったりいじめたりしてもらっている、いつでもニコニコと感謝しているもんですから、とうとうもう周りのお友達がこの子はいじめてもいつも感謝してる、いつも喜んでるから、いじめても仕方がないね、諦めてしまったというそのエピソードがあります。圧倒的な勝利者となるということはそういうことです。私たちはこの2000年前の本当に貧しい馬小屋の中に生まれてくださった赤ちゃんのイエス様の中に、この素晴らしい神の恵みと神の力と、そして神の支配ということを感じて、心から感謝を捧げたいと思います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、一人の緑子が私たちのために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられた。イザヤはその目を持ってキリストを見ませんでした。700年も前の予言ではありますけれども、彼はこの出来事をはるかに彼方に見て、そして今彼が直面している現実的な政治的な、あるいは軍事的な大きな勢力に対して、彼はおじけづかずに主の力と助けを確信して立つことができ、またあなたはそのイザヤの信仰に応えて、すべてのことを動かして平和を与えてくださいました。どうか私たちがこの2000年前のクリスマスの出来事の中に、神の恵みと力と支配をしっかりと捉えることができ、私たちが今ぶつかっております一つ一つの課題の中にそれを当てはめ、神の平安と神の勝利とをもって喜びをもって日々を過ごすことができるように、同じ信仰を与えてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。